週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今回はですね、はい、番組の後半でスマートフォンの話題を取り上げるんですが、テーマはセキュリティなんですね。はい、パソコンと比べると見落としがちですよね。はい、今週もお役立ち情報満載でお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、大人のタクック。
去年の2月に発売されて、ご飯とおかずを同時に作れると話題になったタイガー魔法瓶のタクック、こちらに新モデルが追加されたんですね。その名も大人のタクックということなんですけれども、大人ってどういうことなんでしょうね。
はい、タクックはですね、もともと一人暮らしの20代から30代の女性をターゲットに想定してるんですね。はい、で、短時間で簡単に料理ができれば便利だという声から、内釜のね、上の部分に蒸しプレートを乗せて、はい、炊飯する時の蒸気を使って蒸し調理ができるようにしたんですね。
そうですね。
で、ワンルームのような部屋で台所以外に置いても違和感がないように、オーディオ機器のようなデザインにしたのも特徴なんです。
はい、
で、この商品は発売2ヶ月で当初の計画の4倍近い売れ行きのヒットとなったんですね。うん、で、調べてみると意外にも50代以上のユーザーが少なくなかったそうなんですね。で、普段の食事は夫婦2人分だけというようなね、そういった世帯で手間が省けるという点がね、評価されているようなんです。
はい、
そこで今回ね、上位モデルとして追加されたのが大人のタクックということなんです。つまりどういうことかというと、デザインは高級炊飯器を小型にしたような雰囲気なんですね。うん、で、味にこだわるユーザー向けに炊飯方式を IH 方式に変えて、内釜の素材にもこだわりました。で、蒸し料理のレシピも今までのカフェ風のメニューから一転してね、健康志向の献立を新たに考案してるんです。
こちら調理できるメニューがレシピブックに載っている30種類に限定されているという点がちょっと残念なんですけれども、うんうんうん、これは安全面を配慮したことからなんだそうです。
はい、
まあ、ユーザーと連携した新しいレシピ作りの仕組みみたいなものができると使い道が広がりそうですよね。
うん、そうですね。その2、波動空気清浄機。
扇風機グリーンファンがヒットしたバルミューダのようにですね、最近家電ベンチャーの活躍が目覚ましくなっています。うん、で、ここに新たに注目のメーカーエクレアが登場しました。
はい、
で、これまで業務用空気清浄機を発売していた同社が去年の12月初の一般家庭用製品となる華道空気清浄機を投入しました。
はい、この空気清浄機ですね、はい、目指すのは基本性能でのナンバーワンということで、世界で最も厳しいアメリカ家電製品協会のね、CADR という空気清浄機によるクリーンな空気の供給力のテストを受けたんですね。
はい、
で、このテストで最上位モデルの APC700 というのは日本メーカーで初めて最高クラスの認定を受けています。
ああ、そうなんですね。
で、この APC700 というのは急速モードでも 58dB と非常に静かなんですね。はい、で、実際に試したんですが運転音は気に入らなかったんです。いや、確かにね、高性能の製品なんですが、その分実勢価格は128,000円と高めです。
この華道空気清浄機なんですけども、全部で4機種あるんですが、うん、はい、他のモデルもフィルターなどの構造は同じで、うん、違いは風量なんですね。
はい、
で、 APC700 は55畳まで対応しています。うん、でこちら大きすぎると感じるかもしれませんが、エクレアでは早く一気にこう清浄したい家庭には畳数が大きい製品を進めているとのことです。
はい、その3、スマート TV ボックス。
ウェブブラウザや動画配信に加えてアプリまで楽しめてしまうというスマートテレビ。うん、まあ、これまでにも何回かご紹介したんですが、はい、テレビ市場自体が低調なこともあって国内ではあまり話題になっていません。うん、で、そこで KDDI はケーブルテレビのセットトップボックスに自社のサービスを合体させたスマート TV ボックスを発売しました。
はい、 このねスマート TV ボックスの契約者はケーブルテレビのセットトップボックスとして受け取る形になるんですね、はい、で電源を入れてトップ画面でボタンを押すと Android のアイコンが出てくるんですね、
はい、
で Android は 4.0 で Android 用のアプリの他に au スマートパスだとかビデオパスといったサービスも使うことができるんです。
これテレビの画面上で操作できるっていうことですよね。
そういうことですね。端末として見てもね動作スピードに大きな不満はないんですね。でスマホやタブレットをリモコン代わりに使えたりもするんです。まずはジャパンケーブルネットがこのスマート TV ボックスを使ったサービスというのを展開するんですね。
これちょっと面白そうですね、
うん、ただ現時点でスマート TV ボックス単体の販売というのはないんですね。スマートテレビの起爆剤となる可能性がある端末ですから単体販売っていうのをね期待したいですよね。
はい。
その4、ホテル椿山荘東京。
アジア初のフォーシーズンズとして1992年に開業したフォーシーズンズホテル椿山荘東京。運営元の藤田観光は今回そのブランドを返上して椿山荘の名前だけで営業するという決断を下しました。
はい、そうなんですね。この背景にあったのはフォーシーズンズ側の、ね、ポリシーと現場の状況の不一致なわけですね、
はい、
で開業当初は個別のホテルの個性というのが尊重されていたんですが、うん、フォーシーズンズの、ね、チェーン拡大とともにルールが非常に厳しくなったそうなんです。その結果ね、接客の時にスタッフが不自由さを感じる部分というのが大きかった。
うん、
藤田観光によるとね、顧客それぞれのニーズに対応して外資系の高級ホテルを上回るサービスを目指すということです。椿山荘のね最大の特徴であるおよそ2万坪の広大な庭園を生かして眺望と環境の良さを前面に打ち出すという考えなんですね。で手始めに既存の客室の3室を大幅に改装して、そのうちの2部屋をビューバススイート、ビューバススーペリアの名前で販売するわけです、うん、まあ、その名の通りね、バスルームからの庭園の眺めというのが最大の売りなんですね。
ビューバスの客室はいずれもこれまでの重厚な雰囲気とは違う内装で、うん、スーペリアの客室にはカジュアルさも感じられます、
うん、
まあ、この客室が大きな支持を集めるようなことになると、今後このホテルの姿が大きく変わることも考えられますね、うん、
その後スマートフォンのセキュリティ。
普及期に差し掛かったスマートフォンは端末やアプリの数が激増しています。ところが一方でその波に乗ってスマホの中の情報を狙うウイルスも登場しています。大手セキュリティソフト会社のシマンテックによると、中国、ロシアに続いて最も危険な国がなんと日本なんだそうです。
そうなんですよね、
はい、スマートフォンの世界では日本の安全神話は通用しないということなんですね、はい、まあ、利用者が劇的に増えている日本では、情報の悪用を狙う人にとってはまさに美味しいマーケットと言えるようなんです。
Android の市場ではセキュリティ関連会社の予測をはるかに上回る速度で不正アプリというのが急増してるんですね。でスマホはメールアドレスだとか電話番号を OS が管理していますよね、
はい、
なのでパソコンよりも個人情報を抜き取りやすいんです。それにその流出するのが自分の情報だけではないというところも怖いところです、
はい、
電話帳にある全ての情報が漏れれば友人やね仕事相手のところにもスパムメールといった被害が及ぶ危険性があるわけですからね。
あれは怖いですよね。
はい、うん、
Android に多く出回っているのがマルウェアと呼ばれるウイルスの一種です、
はい、
でこちら記憶に新しいのはザ・ムービーというアプリの事件ですね、はい、人気コンテンツの動画再生アプリを装ったこのアプリにはスマホの中にあるアドレス帳データを外部に送信する機能が隠されています、
はい、
でこのアプリをおよそ9万人がダウンロードして、結果1000万人規模の個人情報が流出したと見られるということで大事件になっちゃったんですね。
そうですね。あとそのウイルスを、ね、広める手段というのも新しくなってるんですね、
はい、
最近では、ね、より多くのスマホユーザーが使うようなバッテリーだとか電波の改善といった機能を謳うウイルスというのが多くなってきたんです。
あ、なるほど、
うん、その他にもパソコンでは定番ともいえる、ね、ワンクリック詐欺も増えてきてるんですね。
まあ、ここまでは Android のお話をしたんですけれども、うん、iOS も安心はできません、
はい、
電話帳アプリを謳ったウイルスが App Store に登場したこともあるんだそうです、
うん、
まあ、Android ほどではありませんが iPhone といえども 100% 安全というわけではないんです、
はい、こういった、ね、激増するスマホへの脅威を防ぐにはどんな対策をすればいいんでしょうかね。番組後半ではウイルス対策から紛失盗難の備えまでね、スマホを使うならば絶対に覚えておくべき鉄壁の防衛術について取り上げます。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。ウィークリー
Power Pickup 週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はスマホの鉄壁防衛術と題してお届けします。
はい。
電話帳、メール、SNS とね、いろんな情報が詰まったスマホというのは、まあ言ってみればユーザーそのものですよね。
ですよね。
ウイルスからスマホを守るにはどんな対策があるんでしょうか。まず大前提としてね、運営元が不明なノラアプリサイトというのを避けることですね。
はい。
怪しいメールだとかSNS のメッセージで紹介されているアプリの多くがこうしたサイトにリンクしています。
情報処理推進機構によると、信頼性が比較的高いのがキャリア運営の公式アプリマーケットです。各キャリアは独自のセキュリティチェックを行っていまして、うん、au では実際にですね、自社サイトに不正アプリが上げられたっていうことはないそうです。うん、有料アプリの料金は、まあ、例えば通信料と一緒に支払えるキャリア決済、まあ、こちらに対応しているサイトもあるので、まあ、便利さっていう意味ではいいですよね。
そうですね。それからその独自の対策で信頼性を高めているというサイトもありますね。はい。Android ですね。これはね、去年10月から運営方針というのを変えたんです。はい。公認制度というのを取り入れて厳選したアプリを掲載してるんですね。開発者と郵送で申請書をやり取りしたりとか、はい、あるいは面接を行ったりして、あえてねアナログな手法を使ってるというところなんですね。
面接とかまでやっちゃうんですか。
う
ん、ま
あ、こうすることでその開発者が実際にね実在するのか、あるいは信頼できるのかというのを確認してるわけですね。
はい。
あとセキュリティ関連会社と協力してアプリの動作も徹底的に確認してるみたいですね。
まあ、その Android のアプリサイトっていうと、うんうん、まあ、一番一般的なのは公式サイトの Google Play ですよね。
そうですね。うん、
でこちらはアプリが70万本以上あって、まあ、最も規模が大きいんですけれども、はいはい、マカフィーによるとですね、うん、セキュリティシステムの導入で、うん、まあ、以前よりかは安全にはなっているものの、はい、未だにマルウェアが存在する可能性があるということなんですね。
うん、でね、そこで目安になってくるのがインストールの時に表示されるパーミッションというものの確認ですね。
出ますね。
はい。パーミッションではね、アプリが使う機能や情報を確認できるわけですね。うん、例えば動画アプリなのに連絡帳にアクセスするようなね、そういうその本来とは異なる機能が表示されている場合というのは要注意なんですね。
見落としがちなんですよね。
そう、ヒュッて言っちゃったりしますからね。
まあ、ただ個人情報にアクセスするからといってそのアプリが全部危険だとは言い切れません。アプリに読み取られた情報が悪用されるかどうかまではわからないので、パーミッションに関しては参考情報として確認するのがベストです。
はい。その次に最も重要なのがセキュリティアプリの導入ですね。アプリのセキュリティチェック機能、ワンクリック詐欺といった危険なサイトをブロックする機能を搭載したものもあります。でもね、すでに知られている不正アプリというのは検出できるんですが、未知のものには弱い場合が多いということもあって、これも 100% 安全とは言えないんですね。だから公式アプリサイト、はい、そしてパーミッションの確認、セキュリティアプリともそれぞれ弱点があるわけなんですね。はい、なのでこの3つを合わせて、まあ、使うというかね、そうすればそのお互いの弱点を補えて安心感を高めるということができるわけですね。
そういうことですね。うん、では次にですね、スマホをなくした時のリスクについて考えたいと思うんです。
はい。
写真ですとかメールといったプライベートな情報がスマホには詰まっていますから、うん、落としてしまった時のリスクがすごく大きいんですよね。だからその不正なアプリだとかウェブサイトの脅威からスマホを守るっていうだけではなくって、端末そのものを守る必要っていうのがありますよね。
うん、まず基本となるのが端末ロックですね。
はい、
数字によるパスコードとかね、指でなぞるパターンで端末をロックすれば安全性はぐっと高まるんですね。うん、で多くのユーザーが行っている最低限の対策です。
はい、
ただ気をつけたいのが人間の、ね、心理とかね、端末管理の隙をついて情報を盗むソーシャルハッキングというものですね。
はい、
シンプルなロックだと簡単に破られる危険性があるわけです。
そうなんですよね。うん、例えばパターンロックですとかパスコードロックの場合、画面に残った指の跡を手がかりにロックを解除されてしまう場合があります。
ね、本当に残ってるんですよね。
そうなんですよね。うん、Android の場合パターンロック で、
ね、
ドットの上をどう移動するかっていう形であれするんですけれども、はいはい、その軌跡をですね手がかりにロックを解除してしまうと、まあ、それをなぞれば解除できますし、うん、パスコードの場合でも指の跡で、うんうん、どの数字を使っているかを推測できてしまうっていうんですからね。
ねえ、
おかないですね。
ねえ、おかないですよね。
はい、
あとね、ちょっとこれもね驚きなんですけどね、
はい、
iOS ね、これは音声認識アシスタントの Siri ありますね、
はい、
まあ、便利ですよね。
便利ですね。
なんだこれ要注意なんですね。実は初期設定ではね、ロック中でも Siri を使えるわけなんです。つまり iPhone のホームボタンをね、他の人が長押しして Siri を起動して、私は誰というふうに問いかけると、持ち主のね、まあ、信頼を裏切って該当する個人情報を答えてしまうということがある。アシスタントとして
あってはならないことですよね、
うん、これはちょっとびっくりですね。でね、設定の一般の中にあるね、パスコードロックからロック中の Siri の動作をオフにしておくべきなんですね。
そうなんですよね。
はい、それからね、端末だけではなくてアプリのロックというのも重要です、
はい、
スマホのメールや SNS は常にログインしたままでね、使ってる人多いじゃないですか。
そうですね。
だから端末ロックが破られると、そういったサービスを乗っ取ることができてしまうんです。
うん、この Siri のロックはですね、僕も知らなくてですね、うん、記事を読んで慌てて設定しました、うん、でそれから Android 用のセキュリティアプリにはスマホのアプリをロックできるものがあります、はい、連絡帳ですとかスケジュールっていったものをロックできるんですね、うん、ところが iOS はアプリをロックすることができません、うん、ですので端末のロックをしっかりすることが重要になります、
はい、次にね、端末やアプリをロックしておいても本体から簡単に抜き出して他人に使われる危険性があるのが SIM カードですね。Android も iOS も SIM カードのロック機能というのを持ってます。でロックすれば他の端末で自分の SIM カードを不正に使われる心配はありません。だからもしスマホをなくしてしまった場合ね、まずは位置検索で端末の場所を探して遠隔ロックで他のユーザーが使えないようにするべきなんですね。
iOS は標準で iCloud を使った iPhone を探すっていう機能が搭載されています、うん、あらかじめ iCloud などで設定しておけばパソコンなどから端末の場所を検索できます、はい、で最新バージョンでは他の iOS のデバイスから端末までのナビゲーションまで可能になっているんですね、うん、で Android にはこのような端末の位置検索機能はないんですが、一部のセキュリティアプリを使うと iOS と同様に端末の場所を探せるようになります、うん、カスペルスキーですとかシマンテックのセキュリティアプリはですね、離れた場所にある端末の内蔵カメラで周囲の様子を撮影することまでできるっていうんですから、なんかすごいなっていう感じですけど、
はい。でね、これまでご紹介した不正なアプリやウェブからスマホを守るための対策をまとめた6つのポイント、これは頭に入れていただきましたかね。
そうですね。
で多くはユーザー自身が設定したり常に意識したりするものなんですが、 Android の場合ね、特に重要と言えるのがセキュリティアプリを入れることです。
はい、この6つのポイントっていうのはですね、うん、パーミッション、うん、それからセキュリティアプリの導入、うん、
はい、
端末ロックなど、うん、全部で6つ今までお話しいただきました、
はいはい、
詳しくは日経トレンディ本誌2月号、そちらの方にかなり詳しく解説しているんですが、うんうん、ちなみに Android のセキュリティアプリに最低限必要な機能はウイルス対策と紛失盗難対策です、うん、でそれ以外の機能は自分の使い道に合わせて選んでくださいという感じですね、
はい、でスマホであればね、まずはキャリアが提供しているサービスというのを検討しますね。でキャリアのアプリやサービスというのはマガフィーやトレンドマイクロといったセキュリティ関連会社の技術を基本にしているのでね、信頼性は高いです。で特にドコモはウイルス対策アプリが無料というのが大きなメリットです。
位置情報の追跡や遠隔ロックも大抵の場合無料です、うん、またドコモのおまかせロックと au の安心セキュリティパックは市販アプリでは難しい遠隔操作によるフェリカロック、うん、こちらにも対応しています、うん、まあ、なくした時にお財布携帯をすぐに止めるということができるのは心強いですね、はい、
そうですね。でアプリによってはデータのバックアップやアプリのロック、遠隔での撮影といったその機能がね、充実したものもあるんですね、
はい、
普段必要な機能を考えてキャリアのサービスか市販のアプリかを選び分けたいですね、
はい、そしてこのセキュリティアプリで気をつけたいのがウェブ保護です、うん、ワンクリック詐欺やフィッシング詐欺から守る機能は多くのアプリが搭載しています。ところがですね、どれも標準ブラウザーのみに対応してるんですね、はい、例えば Firefox などのようにユーザーがインストールしたブラウザーを使うときは機能しないというところがありますから要注意です、
は
い、
ちなみに iOS はウイルスなどの危険性は Android よりも大幅に低い上に、まあ、ウイルス対策アプリそのものの開発が難しい状況だそうですね。でウイルスの脅威は少ないけれども端末ロックや OS のアップデートといったような、ね、その自己防衛はしっかりとしておきたいですよね。
そうですね。 さあ今発売中の日経トレンディ2月号ではそれぞれのですね具体的なアイテムですとか性能ですね、特に僕が便利だなと思ったのがセキュリティアプリの徹底比較チャート、こちら Android ユーザーの方はぜひご覧になった方がいいかと思います。パワーピックアップ今週はスマホの鉄壁防衛術と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何でしょうということでですね、今週チェックマンさんなんですが、なんかですね、今アメリカを放浪中ということでですね、
そうですね、いないんですよね、
週刊日経トレンディ始まって初の海外中継の形で、
すごいですね、
はい、でということで呼んでみたいと思うんですけど、チェックマンさんどうもおはようございます。
Hello everybody.
同じか。
My name is Kit 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 Checkman. What's up?
いやいやいや。
チェケラッチョ。
チェケラッチョは英語じゃないでしょうか。
編集長にアメリカ放浪を命じられ、いつ帰国できるのやら、チェックマンでございます。
ですよね。1月の上旬から中旬にかけて開催された、アメリカの CES っていう、家電ショー、
そうですね、
この取材から振り出しで、アメリカを放浪中ということなんですけれども、そんなチェックマンさん、今回アメリカからお届けいただくネタというのは何でしょう。
はい、 CES というのはですね、世界最大の家電ショーと言われてまして、
ですよね、
東京ドーム何個分とかすぐに表現できればいいんですが、もうちょっとそんな表現もできないくらい広大な空間の中でですね、世界各国の家電メーカーの激しい争いが繰り広げられるわけなんですけれども、
なるほど、
そんな CES の詳細はですね、すでにトレンディネットの方に大量に記事が上がっていると思いますので、ちょっとそちらを見ていただいて、今日はそんな CES で見つけた全く毛色の違うもの、しかも日本が誇るべきもののお話をぜひさせていただきたいと考えておりまして、 Are you ready?
Yeah. Hey, 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 hey.
早く行きましょう。
はい、失礼しました、
ご紹介いたしますのはですね、ハローキティですね。
は？家電ですよね。家電ショーでなんでハローキティなんですか。
はい、これですね、来場された方なら、お分かりになるかと思うんですけれども、おそらく展示会場の中で誰もがその存在感に気づかされたであろうキャラクター、それがスポンジボブとバービーとハローキティなんですね。ハローキティ、これがですね、CES の会場で探しましたところ、コラボ商品が、あるはあるわ、ヘッドホン、スピーカー、iPhone ケース、iPad ケース、ラジカセ、デジカメ、キーボード、iPhone 用のフィルム、ドライヤー、トースター、電気スタンド、一体いくつ挙げたでしょうか。これら全てにキティがついて、バイヤー向けに大量に陳列されてるわけですね。
なるほど、
はい、今特に米国ではですね、ハローキティが大人気なんです。
あ、そうなんですね。
はい、これはですね、ハローキティの類まれなるマーケティングが功を奏していると言われておりまして、
マーケティング、
何をサンリオがしたかというとですね、どんどん新しい提携関係を作って、どんどんライセンスを出していくというビジネスモデルを取ってるんですね、最低限のルールさえ守ってもらえれば何を作ってもらってもいいと、普段の話、そういうライセンスの仕方をしてるということなんですね。で、ハリウッドのセレブが愛するキャラクターといった評判もついてですね、若い女性のみならず幅広い層で絶大なる人気を獲得していると。
なるほど、
なので市中に出てもハローキティの姿は米国中で容易に見かけることができます。
あ、そうなんですね。
キャンディ、チョコレートのみならず私発見してしまいました。さあ何でしょう。
バナナ。
それはですね、ハローキティワインです。
ワイン、
はい、ボトル1本$32。
ああ、まあ、お手頃
でカリフォルニア産でございます。
カリフォルニアワインにキティちゃんのラベルがついてるわけですか。
はい、豆知識なんですけれども、
はい、
あのハローキティには口がないんですね、原則として。
そうですね、
そうですね、はい、
目だけで表情、感情を伝えるというのが、うん、ハローキティの最低限のルールと言われてまして、うん、
はいはい、
そこは皆さん守ってると。
あ、そうですね、
そうですよね、
でも言われてるんですよ、だからどういう人が見てもその自分の、ね、感情とかをこう
反映できる、
反映できるというふうなので、
なるほどですね、ただその表情がつきすぎるということよりかは、
う
ん、最低限の表現にして、
そうそう、はい、私気づかされたんですけれども、
はい、
日本の誇る家電、うん、ウォークマン、うん、ファミコン、うん、ゲームボーイ、まあ、何でもいいんですけれども、これらは全てライフスタイルを提案したものだったわけですね、うん、そしてハローキティもこれは今やライフスタイルを提案するものになっているわけでございますのよ。
ございますのよ。
スーパーフラットなキャットのキャラクターを always bring with you
ということでですね、それではチェックマンズスコア参りましょう、はい、今回その CS の会場で見かけて大活躍中のサンリオのキャラクターハローキティなんですけれども、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
クールジャパンと9点
だからそのドア日本語で
日本語と英語が
ですね、
ぐちゃぐちゃ、
Score is 9 Congratulation
はい、ということでですね、はい、チェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします。これ来週ももしかしてアメリカからになっちゃうんですかね。
でしょうね、きっとね。
See you next week.
じゃあチェックマンさん、あの来週もアメリカからよろしくお願いいたします。
I'll be back
Weekly 今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。スマホのセキュリティについてお話をしたわけですが、うん、そのソーシャルハッキングという言葉、こちらにびっくりしました、はい、そのパスコードを見破ったりですとか、うん、Siri で個人情報を抜き取るとか、驚きましたね。
そうですね、本当に知らないことってまだまだいっぱいあって、
ね、
これだけスマートフォンがね普及してきたわけじゃないですか。だから逆に皆さん本当に注意をしていただきたいなというふうなことをすごく感じるんですよね。私は一回落としてしまったんですね、
はい、
でね、落とさない、落とすわけないと思ってたわけですね、
はい、
落としちゃったんですよ
、まあ、みんな落とすわけないと思ってるんですけどね。
でその時になってもう真っ青になるわけですね、
はい、
いかにこう重要な情報がここに入っていて
ですよね、
っていうところでもう血の気が全身からヒューって引っ込んじゃって、でたまたま私の場合は親切な方がね拾ってくださって保管しておいてくださってたんですけどね。だけどもしそれがね悪用されたりとかするって考えたらね、だから絶対にねその辺はもう起こりうることだとして、
そうですね、
うん、対策を考えておいた方がいいですね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
土井隆でした。 Weekly, 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 K-Trendy.